皆さんこんにちは、土のどこでもライブエピソード27、第27回目のポッドキャスト。今回も前回に引き続きちょっとシンプルに行ってみたいと思います。 BGM なしで。ホスターは私、土こと土ゆき子がお届けします。前回ね、前々回から約1ヶ月ぐらい間を開けてしまった放送になったんですけれども、放送っていうか、まあ更新になったんですけれども、今回ちょっとできるだけ早くしようと思って、で、まあ、BGM もたまにない時があっても、前回 あの聞いてみても、あ、ないのはないので結構すっきりしてていいなとも思ったので、ちょっとこの簡潔なないバージョンをたくさん早めにね、更新やっていけたらいいと思います。で、最近本当にね、寒くなってきて、今もちょうど、夜中なんですけどね、雨がザーザー降っていて、本当に、もう、一昨年のね、ちょうど今頃の時期って、雪降ってたんですよ。もう北東北。で、今回はまだ降ってないので、暖冬になることをすごく期待してるんですけれども、それでも、だいぶ寒くなってきたな。で、このツッチのどこでもライブ、このポッドキャスト、なんかいきなり季節の話から始まったんですけれども、もともとこの3つのコーナーに分かれていて、最初がトークコーナーで、そのトークコーナーの中に聞いてよツッチという、皆さんからの質問ですとか、まあ質問に限らず、ちょっとこんな話あったんだけど聞いてよみたいな、そんな聞いてよツッチっていう、まあ、コーナーの中のコーナーっていうのかな、トピックかなを設けておりまして、今回その聞いてよツッチーにもね、質問が来たので、それも紹介させていただきたく思います。で、まあ、2つ目のコーナーは、普段はライブコーナー、前回はちょっとライブをお休みしたんですけれども、今回ももしかしたらちょっと今ライブの準備だったりとかで、なんかバタバタしてたりとかするので、まあ、練習がてら歌えばいいとは思うんだけどね、なんかオリジナル曲をちょっと、もしかしたら今回アカペラで行くかもわからないかもしれない。で、3つ目のコーナーが、こうやったら歌が上手くなるであろうっていうボーカルワンポイントレッスンコーナーっていうのを盛り込んで、3つのコーナーでやってるんですけれども、今日なるべくね、全部駆使していきたいと思います。前回は本当にトークコーナーだけになってしまったので、で、先ほども言ったように、聞いてよツッチーのトピックに来ておりますよ。トムさん、かっこ仮面、このポッドキャストを聞いてくださってる方の中にはトムさんっていう名前の方がすごくたくさんいらっしゃるんですよね。で、カナダにお住まいのトムさんもたくさんいらっしゃって本当にありがとうございます。質問がですね、聞いてよツッチ、近々日本に帰省するのですけれども、家族や友人知人へのカナダ土産は何が良いと思いますか？皆さんは何を買って帰るんでしょうか？自分の周りでは、またミスターメープルクッキーかよと思われていないか心配です、という聞いてよツッチーへのお便りでした。で、まあ、カナダのお土産って本当そうなんですよね。大体空港とか行ったりすると、もうメープル関係のお土産ばっかりで、何かっていうとカエデの模様がついてるものがたくさん置いてあるんですよね。で、まあそれはカナダの国旗がカエデなので、まあそれはしょうがないんだけれども、なんか日本って日の丸で、なんかなんでだろう、日の丸のこう国旗を見ると、なんとなくこう、なんかこう軍隊想像してしまうっていうか、なんかちょっとこう、あんま穏やかじゃない、例えばあんまりバックにね、日の丸を貼ってる人とか、日の丸 T シャツ着てる方とか、あんまりその日の丸グッズを持って歩いてる方ってそんなにいらっしゃらないというか、そんなメジャーじゃないじゃないですか。で、ちょっとこうつけてると、なんか隣にこう習字書いたような、なんかちょっと微妙に柄悪くなるような雰囲気があったりしかねなくもないんだけれども、 カナダって結構なんかみんな国旗好きですよね。カナダ人ってよくわかんないけども、カナダ国旗ついた T シャツとか着てるし、まあ、特にカナダデーとかってなんか結構それが物々しい感じじゃなくてちょっとすごく可愛かったりするので、カナダの国旗ってすごくなんか様になる感じがして、でまずその国旗からしてカエデの葉っぱがついてるから、あのメープルのね葉っぱがついてるので、それもあってもうメープルシロップだらけなんですよ、お土産コーナーって。それこそさっきのねメープルクッキー、ミスターメープルクッキーって思われるんじゃないかっていう、そのクッキーだったりとか、もしくはまあそのシロップそのまんまとか、まあ大体ケベックとかオンタリオで取られてるか、その採取されるから、逆の西海岸の方でメープルシロップ買ったりすると結構高いんですけどね、本当に。で、なんだろう、あとメープルシロップキャンディーがあったりとか、でも本当そもそもそのカナダって国土がものすごく広いから、まあ、メープルシロップが一般的なお土産とはいうものの、そのシロップ自体が比較的東海岸の方で、さっき言ったオンタリオだったりとかケベックで取られてるので、採取されてるので、そもそも西海岸の方のお土産ではないんですよね。西海岸の方って言ったら逆にそのサーモンだったりとか、まあアルバータとかだったら、まあそれは西海岸っていうか、まあちょっと中央部寄りになってくるんだけど、アルバータ州だったらそのなんかジャーキー系とか、なんか肉みたいな感じだったりとか、だからまあ食べ物として言ったらそういうちょこちょこ違うのはあるんだけれども、でも一般的にあんまりその気分的にはこう正直上がらないですよね。よくダラーショップ、日本でいうところの100均とかに売ってるような国旗ついた、階段の国旗がついたのボールペンとかそういうすごくこう、まあ、使えるんだけれども比較的残念なお土産っていうか、だけど結構その残念なお土産、失礼ですよね、その中でも気分があまり上がらない中でもすんごい可愛いボールペンとかたまにあったりとかして、そういうのだったらまあただのボールペンなんだけれども、すごく個人的にはね、気分上がったりとかするデザインのものもあったりとかするんですよね。あとその値段、あでもな、なんか欲しいものはこれはいいんじゃないかってお土産って結構何気にたくさんあるとは思うんだけども、たださっきも言ったみたいにカナダって国土が広いから、やっぱり自分が住んでる地域のものを買うのが、まあ、無難っていうか一番いいのかなって感じはするな。例えばなんだろうね、一般的なカナダって考えるともう本当本当に無難なものだけになってしまうので、なんか自分が住んでる地域の有名なカフェでしか買えないコーヒー豆とか、すごいマニアックかなこれって。私が結構ね、個人的に嬉しいのはすごく地域で美味しいチョコレート屋さんのチョコとか、そのカナダがどうのっていうよりも自分が住んでるところのすごく人気があるお店のオリジナル商品とか、それって、ま、カナダのお土産っていうほどのそのメジャー感はないけど、でも自分がいつもこう行ってるお店のなんとかなんだよとか、そういう風なのとか、あと女性だったらもう本当に安くてもいいので地元のアーティストが作ったなんか小さなものとか、本当になんかね、ストーンがついたイヤリングだったりとかネックレスだったりとか、そういうのってやっぱ値段が上がっちゃうので、なんだろうね、本当に何でもいいんだと思う。なんか特別感があればいいのかなって、ちょっと真面目に答えてしまってるんだけれども、お土産ってでも本当難しいですよね。で結構買うのってやっぱり空港とかになっちゃうから、で空港で売ってるものってすごく無難なものになっちゃうんですよね。なんか箱入りの、まあこれ下手したら日本でなんか買えるんじゃないみたいな 日本のあの楽天とかね、あのそうアマゾンとかに頼んで世界のお土産行ってないのに買ったふりみたいな、そういう風ななんかね通販で買えるのっていっぱいあるじゃないですか。だけど自分のローカルの住んでいるところの何かってやっぱり本当にそこに行かないと買えないものとか、あと一番おすすめなのは地元のスーパーに行って、あのスーパーで売ってるなんだろうね、地域のなんか何でもいいので小物だったりとか、あとは石鹸とか、私はね女友達はすごく喜んでたな、あのそこの地域のオリジナルの石鹸工房で作られた、もう本当にそこの水だったりとかね、そこで育ったハーブがもう入ってるような石鹸とか、なんか国としてどうのってあんまり考えなくてもいいのかなって気はするかな、なんかそんな感じかな、なんか結構なんだろうね、本気モードな感じの答えにはなったんだけれども、自分はそれもらったら結構嬉しいかも。なんか空港じゃなくてお土産は本当にあの地域のスーパーで買うとか、地域のなんか人気のあるお店で買うとかね、絶対そっちの方が安いしね、あのスーパーとかで売ってるのだと本当全然同じ空港で買うのも、なんか空港ってなんかよくわからない、なんか大量生産っていうか、なんか中に何入ってるかよくわからないものとか売ってたりとかするんだけど、結構ローカルなお店ってなんか、まあ、地域にもよるけど体にすごく気を使ったものとか置いてるところがあったりとかするからね、なんかそういうのいいのかな。具体的にこれっては言えないのが申し訳ないんですけれども、でもきっと住んでる地域でね、絶対このなんかあるよねきっとね、なんかそういうこう庶民的なもの、庶民に溶け込んでるものの方がなんかよりリアルな海外を感じられるような気がして、まあ、それは多分海外だけじゃなくて、まあ、日本国内の旅行でもそうだと思うんだけれども、あとまあトムさんのねこの質問をきっかけに、どんなカナダ土産がいいかって質問をきっかけにもっとちょっとカルチャーネタの方に発展させていくと、カナダってそのもともと歴史があの日本とか、まあ、そのアジアに比べたらかなりあの年月っていうかね、その歴史がそこまで深くないって言い方したらちょっと失礼に当たるかもしれないんだけれども、何千年とかそんなね、中国何千年の歴史みたいなそんな感じのあるわけじゃなくて、せいぜいの100年単位ぐらいな、数百年とかそんな感じなので、あの、まあ、移民が多い国でもあるので、カナダの独自の文化っていうのが見えにくいんですよね。だから日本だったら例えば、うん、これだろうみたいな、そういうのがカナダだったらやっぱり無難にメープルシロップとかそんな感じになっちゃうし、なんかで移民が多い国だから、これがカナダ人だよとか、これがカナダの文化のお土産なんだっていうのが、そういうのがねちょっと見えにくいんですよね。だから、まあ、やっぱり地域で使ってるものっていうか溶け込んでるものっていうのが、まあ、無難でもあるし、ある意味なんかそれがカナダなのかなみたいな感じもするかな。でこれで答えになりましたでしょうか。今日はトムさんからのね、質問、キテウツチへの質問で、まあ、カナダから日本に帰国そろそろするんだけれども、どんなお土産を買っていったらいいのでしょうっていう質問でした。逆に例えば皆さんがなんか海外に遊びに行くときとか、日本のお土産を何か持っていくとしたら何持ってきますか。なんかそういうところにその、まあ、この、ね、文化のあれが見えたりとかしますよね。このポッドキャストはあの、まあ、どこでもライブというねタイトルなんだけれども、どこでも生きられるっていう意味での、そのリブという意味でのLIVE、それも入ってるので、まあ、カルチャーネタもたくさん やっていけたらなと思ってこういうあの話になってるんだけどね。なんかその日本らしいお土産っていう海外行くときに、まあ、それこそ空港行くとたくさん売ってるんだけれども、なんか高いものじゃなくても例えば風呂敷とか手ぬぐいとか、あのもう100円ショップ様々ですよね。もう100円ショップで売ってるなんてことない、日本人からしてみれば当たり前じゃんって思ってるものがやっぱりすごく貴重なお土産になったりとかするから、そういうのを普段行ってるお店に行って100円ショップとかなんかスーパーとかに行って、なんか当たり前じゃない、本当は当たり前じゃないんだけれども自分たちが当たり前と思って使ってるものとか、そういうのを改めて探してみるのも、日本にいながらにしてこう世界を考えるなんかきっかけっていうか、そういうネタにもなるんじゃないかなって今ふと思いました。でここら辺で普段はねライブコーナーっていう枠なんですけれども、ちょっと今日は歌の代わりに告知をさせてください。11月の28日の土曜日に秋田市のジェイズカフェという本当に素敵なあの、ま、ジャズのお店かな、なんか基本的には、ま、ジャズ以外にもいろいろあの演奏されてはいるんだけれども、メインはそのジャズのお店の中であのバンドでライブをさせていただきます。で今あのジャズの店って言ったんだけれども、そこはあの今回そのバンドで歌うのがブルースロックにちょっとジャズを入れたような感じので、オリジナルも歌わせていただくので、あのすごく懐かしい曲からオリジナルまでイタリア料理とのコラボやります。でこのイタリア料理を作ってくださるのがペコリーナさんって言って、秋田市の中でね、あのもともと秋田の人じゃないんですよ、あの彼は、どこだって言ったかな、もっと西の方っていうか、でもうヨーロッパの方に料理の修行に行ってて、で彼の作る料理がね本当にイタリア料理が美味しくって、なんかまあカジュアルイタリアンで、今は店舗を持たないであの料理教室を主催していて、よく秋田のねその地元の情報誌とかにもレシピが載ってたりとか、写真とねその彼の写真とレシピが載ってたりとかして結構知られてきてるんですよ。で彼が秋田に来た時からの知り合いでして、で普段あのよくイベントとかもあのお互いにやってはいるんだけど、たまにコラボさせていただいたりとかして、今回がね3回目のこの料理と音楽のコラボかな。ね本当にすごく美味しいし、あのなんて言うんだろう、彼のねペコリーナさんの料理って、まあ、料理って比較的あの男性の料理って、特に彼の作るね料理があの彼って理系なんですよ。だから本当に緻密だしこだわってる。そのね彼 B 型なんですよね。だから血液型あんまり関係ないかもしれないけど、あのこだわりを持ってしっかり美味しいものを作ってくれるんですよ。だからいつ行ってもね本当に感動するぐらいに気が利いてて、なんかもうなんだろう、料理教室が理論的な理科の実験みたいさ、なんかどうなんだろう、これよく聞こえるのかわからないんだけれども、本当におすすめです。で私たちバンドの方もねあの練習に練習を重ねておりますので、ぜひ来ていただければ嬉しく思います。と2015年に11月28日土曜日、もしかしたらこのポッドキャストだからもう何年後に聞いてる人もいるかもしれないので、2015年です。11月28日の土曜日、秋田市 J カフェ、オープンが5時半から、そして夜のね、夜というか夕方のでスタートが6時からになってます。このぐらいの時間からだいたい前菜を配り始めて、でステージの後にメインの料理が来て、その後にまたデザートっていう風なね感じで、8時半ぐらいまでかな、だいたい8時半か9時ぐらいまでには終わると思うんですけれども、 J カフェ、これここで電話番号をポッドキャスト内で言っていいのかっていうのがちょっと微妙なところなんですけれども、秋田 J カフェで検索するとお店のブログがね出てくると思います。ハテナブログを やってらっしゃるので、J カフェで。で、もし来れるという方は、ぜひ私宛にメッセージを送っていただければ嬉しく思います。本当にイタリアン&ブルースナイト with ペコリーナという11月の28日土曜日の6時スタート、5時半からオープンなんですけれども、ぜひぜひ お近くの方は来てくだされば嬉しいです。ということで、いつもね、ライブのコーナー、そしてボーカルワンポイントレッスンコーナーっていうのをやってるんですけれども、前回はやらなかったんだけどね、今回やります。普段ボーカルコーチとしてレッスンを受け持ったりとかしていく中で、多分ね、いろんな生徒さんたちが共通して持ってる、この絶対ここエクササイズすると絶対もっと伸びるって思うポイントっていうのが結構ね、共通してるんですけれども、それが前回やらなかったので25回目の時にやったのは、滑舌を良くするっていうか、舌と顎を柔らかくするっていうポイントをやったんですよ。筋肉を柔らかくする。で、その第25回目のエピソード25の時にお話ししたと思うんだけれども、もしかして言ってるかもしれないの、日本語、私たち話してる言葉って比較的その響きが硬いので、正直あまりこう深い響きにならずに、すごくやっぱり前に当たりやすい言語、そしてすごくね、顎とか舌の筋肉がちょっと硬いんですって、日本人って。でそれをね、私留学してた時に、アメリカ人の先生に指摘されて、で、あなたたち日本人はね、日本人はっていうか日本語を喋る人たちは、その言語によって筋肉が結構動きが硬いので、たくさん練習しなさいっていうふうに、その柔軟にするエクササイズをしなさいって言われたんだけれども、あとね、そのエピソード18回目の土のどこでもライブでやったのが、結構これも前になるんだけどね、喉を開くコツっていうのをやったんですよ。で、これも比較的ね、すごくいろんな方の歌を聴かせていただいてると、自分も昔本当にその傾向にあったんだけれども、喉が狭くなりやすいんですよね。多分歌言語のせいなのかもしれないし、で、喉が狭くなるっていうことはどういうことかというと、落としちゃった、なんかもの、歌ってるとどんどんこう苦しくなってくる。で、特に高い声を出すときに苦しくなってくる。で、18回目もし聞いてくださった方がいらっしゃると、同じこと言ってるなって思うかもしれないんだけれども、これって結構すごい比較的そうなりやすいところなので、意識するとだいぶ歌声が変わってくると思うんですよ。で、もし18回目のどこでもライブと25回目のどこでもライブ聞いてらっしゃらない方で、本当にこう自分の歌い方がなんかこう滑舌がうまくいかないなとか、もしくは高音だったりとか喉がちょっと苦しいなとか思ってらっしゃる方は、ぜひ過去の放送分も聞いていただけたら嬉しく思います。で、例えば手短に例を挙げると、喉をすごく狭い状態で歌ってしまった場合の曲と、これ自分 のオリジナル曲で、新しい街という曲なんですけれども、サビの部分で、何もとらわれず全てを投げ捨て、新しい街へ今飛び出すな、すごいなんか今わざと喉をね狭めにとって歌ってみたんですけれども、こんな感じになります。で、例えばこれを喉開く練習、はあ、あくびしたりとかね、あとなんか和田アキ子のはあ、みたいな、はあ、みたいなのをちょっと真似した感じ、はあ、広めにとって歌ってみると、何もとらわれず全てを投げ捨て、新しい街へ今飛び出すな、もう少しさっきよりもなんかワイルドで、声ももう少し通ってくる感じになってると思います。 で、例えばこれをいくら喉が開いて歌ってるからといって開きすぎてしまった場合、
何もとらわれず全てを流すって新しい街へ今飛び出すの
結構大丈夫っていう歌になってくるんですよ。あの開きすぎて、逆に開きすぎることによって喉にどんどん力が入ってきてしまう、逆効果の悪い例で、今その悪い例を出した1個前にその開く、あの自然、もう少しあの力を抜いた感じの状態で開くっていうのを歌ったんだけれども、それってまあ開いてはいて、まあその楽そうには聞こえるけれども、なんかちょっと違う感じがしないでもないかなっていう、なんかポップスとかロックっていうよりも、なんか普通にまあなんか無難に聞きやすいように歌ったっていう風なイメージになってきたと思うんです。で、それを通りいっぺんにこう開きっぱなしで歌うというよりも、開いたり、あとはちょっと狭くはないぐらいまでのところでちょっと狭めたりとか、狭すぎない程度に狭めたりとか、そういうのを混ぜて歌うと、
何もとらわれず全てを投げ捨て新しい街へ今飛び出すな
みたいな、あの開いてるとこは開いてるけど、さほど開いてないところは開いてないっていう感じの、ちょっともう少しポップス寄りに聞こえてきたのかなって思います。で、今日その具体的にこういうふうに喉を開いたりとか、あの狭く歌っただけでここまでこう歌が変わるんだっていうのを何個か例を歌ってみたんですけれども、具体的なその喉を開いていくっていう練習方法はエピソード18の回にちょっと紹介しているので、もしよければそちらも聞いてみてください。で、次回あの、ま、今回もちょっと触れてみたいなと思ってたんだけれども、もう一つポイントとして歌をうまくなるコツ、ま、リズムで、これ次回もやってみたいと思うんだけれども、あの歌をアカペラで練習してたりするとおろそかになりがちなのが本当にリズムのところで、音程とかね、あの声の出し方とかは一人で何もなんだろうね、バックの演奏がないところでもできるから、目が行き届くっていうか、まあ耳が行き届くでもいいのかなところなんだけれども、伴奏ないところで本当練習してたりとかすると自分のリズムが合ってるのか合ってないのかっていうのが比較的おろそかになるポイントで、でドラマーだったらね、本当にそこはかなりメトロノームときっちり合わせて練習っていうのがすごくあの固定されてるっていうか、あのもう必ずメトロノームと一緒に練習しましょうねみたいな感じでドラム習ってるとそれは必須になってくると思うんだけれども、例えば本当楽器もね、その他の楽器、ギターだったりピアノだったり、それもメトロノームで練習ちゃんとされてる方がどれだけいるかわからないけれども、基本的には本当にこのリズムをしっかりっていうのが、もう音楽は本当リズムあってのものなので、そこが比較的あのおろそかになってしまいがちだと思うんです、ボーカル一人で練習してると。で、それをやりたいと思いますので、ぜひあの楽しみにしててください。ということで、またノンストップで話し続けた感じ、やっぱね、あれだね、なんか途中で BGM とか区切りとかないとやっぱちょっと聞いてて疲れる部分あったりしません？なんかこれあのぶっ続けでノンストップで私実際喋ったわけじゃなくて、やっぱ途中でこう止めたりとかして編集もしてるんですけど、我ながらね、なんか最初の方とか途中とか聞いてるともう話やめやめみたいな我ながら思ったりとかもしたので、本当にずっと喋りっぱなしを聞いてくださってありがとうございました。もう少しメリハリのある番組作りを心がけていきたいなと思います。ということで、第27回目の土のどこでもライブポッドキャスト、最後までお聞きいただきまして本当にありがとうございました。本当なんかもうどんどんどんどん寒くなってきてるので、美味しいもの食べて体あったかくして、あったかいお風呂に入って元気に過ごしてください。それではまた次回お会いしましょう。 Have a good week。 土でした。 バイバーイ。